心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。平成3年2021年の初めてのあれなんで、また皆さんも今年もよろしくお願いいたします。今日はですね、私が会員でありますアメリカ心理学会のね、最新の月報の中からね、最新の心理学の研究3つご紹介したいと思います。最初はですね、セルフィーってありますよね、自撮りっていうんですかね、あれに対する研究なんですけども、それともう一つのね、言葉は、ナルシシズムっていうんですかね、ナルシシスト、日本語ではね、ほら自己愛ってね、自分を愛する自己愛っていう具合に訳されてますけどね、要するにセルフィーとね、自撮りとそのナルシシズム、自己愛とのね関係を見た研究なんですけど、結論から先に言うとですね、いわゆるそれね、自己愛的な人っていうのはね、そうじゃない人よりもね、いわゆるセルフィー、自撮りをねよりたくさん撮らないと、要するに自撮りの数ではね、自己愛的な人とそうじゃない人の 差はないんだけども、他の差があったっていう研究なんですよね。これはアメリカでのね、研究でね、276人のね、大学生を使った研究なんですけど、まずね、ちょっと、今言ったね、自撮りの数を見るとね、いわゆる自己愛傾向のね、高い人と低い人を比べたらね、その過去1週間のね、自撮りの数にはね、差がなかったって言うんですよ。ただね、差があったのはね、どういうのかっていうとね、この前にね、まず自己愛っていうことのね、定義を一つ述べてきますけど、自己愛っていうのはね、要するに何ていうかね、自分をね、非常に過大に評価するとね、実際以上にね、過大に評価してね、それで、あとね、自分を見せびらかす、自己顕示っていう言葉もありますけどね、そういう傾向の人をね、自己愛の高い人というかにしてるわけですよね。それで元に戻ると、過去1週間にね、その自己愛傾向の高い人とそうじゃない人ではね、その自撮りのね、回数っていうかね、数においてはね、差がなかった。だけどですね、どういう差があったかというと、やっぱりね、自己愛の高い人はね、よりね、自分の、要するにセルフィーをね、撮る傾向が多かったと。数は違いはないけどもね。それで、男女差があってね、女性の場合は、その、セルフィーの中でもね、グループ写真、ね、を撮る傾向が多かったし、男性の場合はね、自分だけの写真を撮る傾向が多かったということがね、分かったんです。これが研究の紹介なんですけどね。あと私の、感想なんですけど、確かにね、自己愛の強い人はね、よりね、そうじゃない人よりもね、自撮り、自分の写真をね、たくさん撮るかと普通思うんですけど、この研究ではね、意外にそういう差はなかったと。ただね、自撮りの写真の中で見ると、そういうちょっとね、違いがあったと。だから、特に男女差ですよね。自撮りの、ね、自己愛に強い人、女性の場合にはグループの中でグループ写真というかね、集合写真というんですかね、男性だったら単独の写真というのは、この、 男女差ね、まあ、これもよく言われてますよね。女性はどっちかというとね、そういう、対人関係を重視してね、男はね、そうじゃなくてね、要するに自分自身にね、集中するっていうかね、そういうのはまあよく言われてますけどね、まあ、それを一つ反映してるのかなと。それでね、この自己愛ってことなんですけど、なんかね、アメリカでの、ね、心理学の研究ではね、このナルシシズムっていうんですかね、自己愛っていうのに関する研究が多いんですよね。私、日本ではね、あんまりこの自己愛、ナルシシズムについてのね、研究はないんじゃ、心理学的な研究はね、ないんじゃないかなと思うんですけど、だからまあ、これはどうなんですかね、やっぱり、あるまあ、国民性っていうかね、そういうのは反映してるんじゃないかとね、やっぱアメリカはね、どうしてもね、その、自分を主張していく、ね、ところがね、まあ前から言ってますけどね、個人主義っていうかね、主張していくことがね、高く価値づけられてる社会ですよね。その中で、自己愛の強い人っていうのはね、まあ、だから、日本と比べたらね、アメリカ人はね、基本的にね、全員自己愛的な傾向が強いんじゃないかなと思うんですけどね、その中でもね、アメリカの中でもね、自己愛の強い人っていうのはよっぽどのね、自分を主張していく、まあちょっと言葉はね、あれかもしれないけどね、例えば、私はね、トランプ大統領、まあ、まだ大統領ですからね、なんかね、なんかそのやっぱりナルシシズムっていう言葉で、ね、ある程度ね、彼のね、性格をね、説明できるんではないかっていう気がしますけどね、だから、ああいうね、トランプ大統領がね、やっぱり、かなりのね、アメリカの半数近くのね、支持をね、集めてるっていうのはね、やっぱりそういう、なんか自己愛的なことっていうのはね、やっぱりアメリカじゃ、まあ、そういう人はね、嫌われるけれども、やっぱりね、高く評価されてるんじゃないかなというのがね、まあ、私の感想ですけどね。まあ、これが一つ。2番目の研究はですね、今度はね、映画のね、好みの研究なんですけど、これも結論から言うとどういうのかっていうとね、その映画でね、ほら、なんか、その、世紀末っていうかね、そういうのをね、題材にした映画がありますよね。だからそういうね、世紀末的なね、映画を好む人っていうのはね、今のね、まあコロナのね、そういう、なんですかね、パンデミックっていうんですかね、それに対してね、よりね、うまく準備できてるっていう、そういう結論なんですよ。まあこれもね、310人くらいのね、アメリカ人を対象にして研究してるんですけど、研究した時期がね、去年2020年の、ね、4月なんですよね。まあ、ちょうど、まあ、コロナの、ね、第一波っていうんですかね、特にアメリカなんかで、ね、ものすごく、ね、大変だった時期ですよね。10種類の、ね、分野で、ね、どんな映画を好むかっていうのはね、そういうのを調べたんですよ、まずね。例えばね、ホラームービーとかね、なんか恐怖的なやつね、それから、まあ、世紀末的なやつとかね、それから、まあ、コメディみたいなね、それから恋愛ものとかね、まあ、そういうね、10種類のね、まあ、分野でね、どれを好むかっていう、ね。で、あとね、それとその人のね、まあ、不安の状態とかね、うつの状態とかね、イライラする状態とかね、それから不眠の状態とかね、そういうのも、まあ、一緒に調べたんですけど、で、どういうのが分かったかっていうとね、まあ、要するに、映画の、まあ、好みっていうかね、思考なんですけどね、ホラームービーとかね、ちょっとね、サスペンスっていうんですかね、スリラーとかね、ちょっと殺人みたいのをね、好む人は、そうじゃない人よりもね、そういうね、危機に関してね、あんまり、まあ、動じないっていうかね、影響を受けないっていうのは分かったんですけど、一番極端なのはね、その、さっき言ったね、世紀末的な、要するに、まあね、世界がね、絶滅するとかね、それからね、エイリアンがね、アタックしてきてね、まあ、地球がね、絶滅してしまうっていうのは、まあ、そういうのが、この世紀末的な映画ですよね。まあ、皆さんもね、なんか、いくつか思い浮かぶかもしれないですけど、そういうのをね、好む人はね、そういうね、コロナみたいのに対してもね、あんまりね、動じないと。一番動じないのはね、そういう世紀末的なね、映画を好む人であったという研究なんですよね。で、まあ、研究者たちはね、結局どう説明しているかっていうと、やっぱりね、その、非常にね、そういう普通でないね、そういうのを、見てる人はね、要するに、なんていうんですかね、そ そういうね、特別なね、コロナみたいのにね、そういう状況にね、その映画を見ることによってね、なんかね、まあ練習してるっていうかね、そう、リハーサルしてるんではないかな、頭の中でね。だから、あんまり動じないんじゃないかなっていう研究なんですけどね。まあそうかなっていう気もしますけどね。じゃあ最後にもう一つ。今度はね、プラセボに対する研究なんですけどね。プラセボってのは、日本語ではね、偽薬、偽の薬のね、効果って言われてますけど、どういうのかっていうんですね。人はね、それがね、いわゆるプラセボ、いわゆる偽の薬だってね、知りながらもね、結局、なんていうんですかね、それなりのね、効果があることが分かったということの研究なんですよ。これもね、アメリカでのやっぱり研究なんですけど、まあ、62人のね、人をね、2つのグループに分けてね、1つのグループはね、プラセボってことをね、まず説明してね、それから、まあ、なんていうんですかね、これ、食塩水をね、ちょっと鼻からスプレーでね、してもらうんですよ。だから食塩水だからね、要するに、本当の薬じゃない、なんていうんですかね、何の効果もないってことはね、もう最初から分かってるわけですよね。で、だけど、もしね、それがね、もしね、信じれば、そうね、なんかね、そういう否定的な感情をね、減らす効果があるという具合にね、信じればそういう効果があるとね、何の、ね、ニュートラルだね、そういう食塩水をね、吸い込んでもね、それが一つのグループ。で、もう一つのグループはね、やっぱり同じようにね、そういうね、これは偽薬であると、ね、何の効果もないものであるということを説明してね、でその後にね、まあ、これはただね、今何やってるかっていうと、ね、生理学的な、まあ、なんか測定値っていうんですかね、そういう、具体的にはよくわからないですけど、例えばね、血圧とかね、そういうのを測ることを今目指してんだと。で、要するに、両方のグループにね、偽薬だってことをね、説明しながらも、一つのグループにはね、もしね、信じればね、それは、ね、そういう、なんていうかね、否定的な気持ちをね、減らす効果があるという具合にね、まあ、説明しているわけですよね。そうするとどういうことが分かったかというと、やっぱりね、そういう最初のグループね、偽薬と分かりながら、偽の薬と分かりながらもね、これはね、嫌な気持ちをね、減らす効果があるっていうグループはね、実際そういうのがね、結果としてね、出てきたっていうんですよ。だからまあ、これもね、あと私の感想なんですけどね、なんか信じるものは救われるっていうんですかね、やっぱりね、それなりのね、なんか効果があるってもんでね、だからまあ、結構ね、よくね、嘘だと分かってながらね、釣られてしまうっていうのはね、その一つのあれかなと思いますけどもね、まあ、今日はね、アメリカ心理学会のね、雑誌に発表されてました3つの研究をご紹介しました。ではまた。
お話は心理学博士でうつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。 FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を、大人のメンタルヘルス。この番組はNPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。誰にも気づかれぬままに、この世を去りたい。できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに。この広い宇宙から見れば、なんてちっぽけな人生。でもその一日